説法するというその法は少しも変わらないのに、一人に説くのも大勢に説くのも説く方の努力は同じことで、できるならば大勢に聞いてもらう方が結構で、同じ努力をして説法をするんなら、たった一人に話を聞かすよりはなるべく大勢に聞いてもらう方がいいはずである。功徳もたった一人の仏様に差し上げるより、あまねく一切衆生のために功徳を積むことの方が結構である。まず一切衆生に与えて、あまねく菩提の功を得せしめる。自分の功徳は自分のものにせず、一切衆生に捧げて、みんなの功徳にして、そうしてみんなを幸せにしていくならばだ、みんなに御利益が行き渡るようにしていくならば、そのみんながいただいたその徳が、徳のために自分の本願が成就するなど、みんなが幸せになることが我が願いが成就することである。みんなが幸せになることが自分が救われていくことである。自分が功徳を積むことによってみんなが救われ、みんなが救われることによって自分が救われていくのだ。ひし合い助けて従従無尽なりだ。我は彼のためにし、彼は我がためにして、お互いに助け合って、お互いに力が往復して、その功徳は従従無尽である。ますます功徳が積まれていくのである。これは発世の方である。法の施しをしていくのである。法を我が自らのためにせず、一切衆生のために捧げていく。その法を捧げることによってみんなが救われていけば、結局自分も救われ、自分の本願が成就して自分も成仏することになるのでこれは発世の方だが、しかして在世といえどもまたこの断りあり、物質の施しの方にしてもまたその通りである。なお人を選んで物を施さば、ただ一人を喜ばしめ、死に対してあまねく施さば、おのが分なしといえども、おのおの静音に感じて中心悪が渡した。物を人に差し上げるのでもそうである。人を選んで特殊の人に、あのお方は立派なお方だから、あの人は偉いお方だから、そういう特殊の人を選んで物を差し上げたら、それは一人が喜ぶだけの方で、それをあまねくみんなに施すならば、たとえ自分のものを自分の分までも差し出した。みんなに施すならば、社会のみんながその恩に感じて、みんなが喜んでもらえるのである。市長さん一人に贈り物をするくらいなら、自分のものもそれに加えてでも、ありったけのものを出してでも、市内の困っておる大勢の人に、大勢の人に施しをしていけば、みんなが 喜んでくれるのである。米屋の山本が初めてここへ来た時分に、国体か何かで天皇さんが兵庫県おいで、神戸へおいで、天皇さんに召し上がるうちの米を買ってもらえんじゃろうか。天皇さんが召し上がってくだされば、宮内省お買い上げという看板が出せる。誰か頼んで世話してくれ。言うてきたことがある。天皇様に君とこの米買ってもらったら、そら君は名誉と思うかしらんが、君が丹精して作った米を自分が縄代だから手を加えて君が刈り取って君がこしらえた米なら、天皇陛下が召し上がってくだされ、それは君の名誉かしらんが、誰が作ったかわからんような米を君が取り次ぎをしたって何にも名誉でも何でもないじゃない。それよりも神戸で米屋をしておって米が食えんで死んだという人が一人でもあったら、それは米屋の責任じゃない。金がなくって米の買えん人にただ施しをしなぜ。持って行っても前の金を払ってくれんから、注文があっても届けんというようなことをせず、金を払わん人のところへでも米をくれと言うたら届けてやりなさい。君が5、6年そういうことをしておったら、天皇陛下の方から今度おいでたら山本七郎に会いたいとおっしゃるわ。天皇陛下に差し上げて何になる。米屋をしておる以上は、神戸市中の人がみんなが飢え死にをせんように皆さんに食べてもらう、これが米屋の責任じゃないか。言うたら頭叩いて、やられた言うて帰ってきよったら、天皇様一人に差し上げるよりはみんなに喜んでもらう方がどれだけ功徳になるかし、天皇様米なんぞ欲しいことありゃせ、ただ差し上げても欲しいことはないだ。お金で買ってもらおうなんてことを考えてもいいはず。このゆえに常にこの神喰の号一切の功徳家宝をもってことごとく一切市場に与えて、共に無常菩提に移行して まさにこの念をなすべし。そこでこの神喰の号、自分の体に積んだ功徳、口と心に積んだ功徳、一切の功徳家宝、ことごとくを一切市場に移行をする。一切市場が仏になるために移行をしていくのである。一座の座禅をしても、一巻のお経を読んでも、たとえ検証をしても、願わくばこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと市場と皆仏道を成全こと。一座の座禅も市場のために移行をしていくの。社会のみんなにこの功徳をもらって捧げていくのだから、粗末な座禅をしては申し訳ないはずで、一巻のお経を読んでも、そのお経が社会のみんなの成仏のために読むのであって、おろそかに読めるはずはない。 体も口も心も。心は検証をする方だ。何でも一つ妄想妄念をぶち切り、我というものを殺し、自我の根源を断ち切って、煩悩の根を断ち切って検証成仏する。自分のためじゃない、社会のみんながそれによって救われるために検証をするのだ。命がけで本気になってやらにゃ申し訳ないわけで、自分一人のための検証ならせいでもよろしい。誰も検証せんからと言うて、こうとは言うちゃこ、自分がせんだけのこと。しかし社会のため、人類のために検証するのだから、人類のために検証をせには申し訳ないこと。衣を着て宅圧をして日暮らしをしておるのは、自分の全身がみんなの自分なの。自分の体が社会の皆さんの体である。自分の修行が皆さんの修行なのだ。いい加減な修行をしては申し訳ないはず。この真悔合一切の功徳家宝をもってことごとく一切修行に与えて、何もかも一切修行に栄光して共に無常菩提に栄光して、まさにこの、ね、念をなすべし。願わくはこの功徳をもって一切の修行に及ぼした、こう栄光してこの念をなすべし。願わくば一切史上仏知見にいらんことをと、どうぞ一つこの功徳にあって、この接心を一週間いたした功徳によって、一切の史上が悟りを開いてくれまするように、仏知見にいらんことをと。これは法華経の中に、諸仏出世の一大事、因縁は修行をして仏知見を開かしめんがためなり、修行に仏知見を示さんがためなり、修行をして仏知見を悟らしめんがためなり、修行をして仏知見の道にいらしめんがためなり。一座の座禅も社会のみんなが悟ってくれるようにと、こう一つ念願をしてやらねえか。願わくば一切史上ご生症状ならんこと。みんなそれぞれの在業ご生というものを持って悩んでおるのである。どうぞ一つ社会のみんながそのご生がなくなって、ご生が消滅して、欲をむさぼることなく、腹を立てることなく、愚痴をこぼすことなく、社会のみんなが一つ平和に暮らしてくれるようにと、こう念願をして座禅をせにゃならん。願わくば一切史上法人成就せんこと。法人というのは、いわゆる無性亡人というか、無性亡人。神羅万象不生不滅であると認識をしていくの。あらゆるものが不生不滅である。生じたり滅したりするものではない、そのままが仏だと、こう見ていけるのが無生亡人。そういう悟りをみんなが開いてくれまするようにと、お願っていかねば。一切史上同年妙理ならんことは、一切史上が道を求め、なんでも悟りを開かんならんと、そういう同年を起こしてくれまするようにと、まず自ら有名の同年を起こさねばならんはずで。 願わくば一切史上三昧厳然せんこと。自分が今座禅をしておるこの功徳によって、社会のみんなもよく心が落ち着いて、三昧を成就してくれまするように。この忙しい騒がしい世の中に、少しも動かない、少しも騒がしくない静かな心境を得てくれまするようにと、こう願っていかなければ。願わくば一切地上知恵妙量ならんことはと、この社会のみんなが人生の意味と人生の目的がはっきり分かって、何のために生きておるかわからんような、そういう愚昧なことでなくして、悟りの知恵がはっきりわかりまするように、願わくば一切史上方便自在ならんこと。悟りが開けたならば、世の中のため人のために働いていく、その方便が自在でありまするように。願わくば一切史上悲願広大ならんこと。そして一切史上が菩提心を皆起こして、何でも世の中のため社会のためにという願心を起こしてくれまするように。願わくば一切の史上人力無下ならんこと。どうぞ社会のみんなが、日々の働きが、毎日の行動が、何者にも邪魔 されない、妨げられない自由な行動ができまするよ。これは臨済録の中に臨済が六神通ということを示しておられると同じことで、指揮会に行って指揮枠を被らず、紹介に行って小枠を被らず、公開に行って公枠を被らず、未開に行って未枠を被らず、職会に行って職枠を被らず、北会に行って法枠を被らず、これが人力無下だ。綺麗な色を見ても、綺麗な人を見ても、その色に目が惑わされんというか、可愛い声を聞いても、どんな甘い声を聞いても、声に騙されんというか、どんな良い匂いを嗅いでも匂いに騙されんというか、どんなうまいものを食べても味に騙されんというか、どんな柔らかなものに触れても、その触覚に騙されんというか、嬉しい、悲しい、憎い、可愛いという念の世界におって、しかもその念に騙されんというか、これが六神通だと臨済禅師が示される。一切史上が外の世界に邪魔されんこと、惑わされんこと、本当の自由を得られること、そういうことを一つ願っていかなければ。願わくば一切史上屈強円満せんこと。どうぞ一つこの座禅の功徳によって、社会のみんなが人格が完成するように、悟りが円満屈強せんよするようにと、こう一つ願っていかなければならん。ここに実家上の願いが掲げてあるが、ことごとく一切主情がとしてあるが、一切主情がそうなってくれるためには、まず自らがそうならんことには、一切主情が利益を受けるわけにはいかんので、そこで また常にその検問の字に従ってまさにこの心を生ずべし、毎日の日暮らしの中で見聞きすることについてこういう心を起こさなければならんと。悲しいかな一切史上無底生寺の大教に出す我まさに遺憾がして、速やかに弁済して、そうして一切知事に従することをえせしむべき。毎日新聞で見て、ラジオで聞いて、この世の中の世相を眺めたら、こういう心を起こすがよろしい。やれ炭鉱で何百人死んだ、交通事故でも百何十人死んだ、やれ名古屋で人の足が2本ぶち切られて掘ってやった、やれ大阪でその胴体が出てきた、こういうことを見るにつけ聞くにつけ、なんと人間というものは浅ましいものじゃないか、この世の中というものは苦の世の中じゃないか、悲しいかな一切しようと、この社会のみんなが無底生寺の大教に出す、そこの試練ような迷いの穴の中に落ち込んでおるのである。いつになったら救われるかわからんような真っ暗な地獄の中に皆落ち込んでおるのである。一つも油断のできない、一つも安心のできない、目先は闇のようだ、いつ交通事故で殺されんならんかわからん、いつどんな無頼感が出てきて背中に小刀刺さんとも限らん、そういう不安な世の中を眺めて、どうしたらこういう迷いの世の中からみんな救われることができるか、我まさに遺憾がして、速やかに弁済して、何とかして一日も早くこういう迷いの史上を救うて、煩悩の夢を覚まして一切父に従することをえしむべき仏の悟りの世界に、どうしたらみんなを導いていくことができるであろうか。目的もなければ理想もない、全くその日暮らしに悩んでおるこの社会のみんなを、どうしたら悟りの世界に導いていくことができるかと、聞く見るにつけ聞くにつけ、そういう心を起こさなければならんであろうと。上妙教に曰くと、そこで唯摩教の中には、もし自ら爆あってよくかの爆をゲストも、この断りあることなし。唯摩教に示してやるのに、自分が体を縛られておって、人の縛られておるやつを解いてやるということは、そらありえないことである。まず自分が自由になって、自分の手が自由に動かせるようになって、人の縄を解いてやらなければならない。このゆえに一切史上を土せんがために、せずに一切地を求む、一切地を求めんがために、まずすべからく検証すべし。そこでこの一切史上を救っていこうと思うならば、まず自分が一切地仏の知恵を手に入れなければ、一切史上を救っていくことはできんであろうと。その一切地を求めんがために、その悟りの知恵を自分が手に入れようと思うならば、まずすべからく検証すべし。何でも一つ検証ということをしてもらわねばならん。 何でも検証はせねえか。白隠禅師も検証をせんうちは何をしても迷いだ。どんな良いことをしても検証をせんうちはすべて迷いだ。検証をすれば何をしてもそれが皆悟りだ。白隠禅師もそうおっしゃってる。検証をせんうちにどんなに結構な理屈を並べてみてもそれは皆嘘だと。検証をするならば、検証をするならば、毎日チャランポランな冗談を言うておるようでもそれが皆真理だという。何でも検証をせん。検証をするにはまず自分というものをいっぺん殺してしまわねばだ。自分というものをぶち切って、自我の根をぶち切って、そこに初めて仏性というものが眺められるのである。自覚されるのである。その自分の自我の根をぶち切るということは容易なことじゃない。命がけでなければな。坂の険しい坂を車を引いて登るようなものだ。くぶくりん峠のそばまで登っていっても手を緩めたらまた下へ落ちてしまう。もう少しだ、もう一部というところで上まで引き上げてしまえばもう大丈夫だ、もう落ちっこない。その一部がなかなか大事だ。みんな七部か八部のところで止まっちまうから。検証にならん。七部か八部のところへ行けば、富士山ならば七合目八合目まで行けば相当見晴らしが良くなってまんざらでもない。下手に許すというとそこが悟りだと思っちまう。しかしそんな悟りは手を緩めると元の一合目までスラッと滑り落ちてしまう。それじゃあダメだ。いっぺんどうしてもてっぺんまで、頂上まで引き上げてしまう。頂上まで車を引き上げればもう落ちっこないので、夜間の湯を沸かすようなものだ。徹底的に一遍沸騰させてしまわんという。沸かしてはおろし、沸かしてはおろししておった。いつまでやっても沸かすときはある。その七合目、八合目まで車を引き上げてきたときにはもうヘトヘトだ。そのヘトヘトなところで最後の一合目をぐーっと引き上げるというのは今まで以上の努力がいるな。それをやらん方には検証にならん。いいところまで、だいぶいい境地までみんな入っておるのだが、トンネルならばもう一押し押したら向こうへ穴が抜けるところまで来ておるので、そこでみんな手を緩めちまうから、いつまでたってもダメだ。最後の一押しは、最後の一対はガツーッとぶち割ったらトンネル向こうへ抜ける。一切一を求めんがためにまずすべからく検証をすべし、何でも一つ検証ということをせね。これ自身成仏して修行を渡するにあらず、修行を渡せんがために自ら成仏をまた、そういうと時期に自分のことが先だと、自分の成仏が先だと受け取れられるが、そうじゃない。その検証をするのもみんなのために検証をしていくの。修行を救うがためにまず自分が成仏していくので、決して自分のためではない。 またまたこれ地の成仏のためにどするにやらず市場の市場はどするにやらず市場のためのゆえにあまねく仏道はやその検証をしてそうしてみんなを再度していくということも自分のためじゃない。市場のためのゆえに何でもみんなのために社会のために世の中のために仏道を修行していくのである。骨折って毎日座禅をしていくのである。毎日の座禅が苦しいようだ。自分のためならもういい加減に寝たらいい。しかし悩んでおる迷っておるこの罪悪だらけの社会のみんなを眺めてこれじゃいかん、みんなを救わなければいかんと思うたら検証せずにすごすごと布団の中へは入れんはずで、市場のための家に仏道を行じていく、みんなのために仏道を行じていくのだから自分の体のつらいぐらいなことは何でもないことで、このゆえに学者まずすべからく己をすべし、何でも修行する者はまず自分というものを捨ててかからねばなら、自分がかわいいようなことで、自分を早く寝かしてやりたいようなことで、自分にうまいものを食わせ、自分に楽をさせたいような、そんな観念が少しでもあったら修行などはできるものではない。自利に弱することなかれ、自分の利益ということ、自分の得になること、自分のため、自分の悟りのために執着をしてはいかん。なんでも、衣を着て資金を締めて、袈裟をかけた以上は、宝書の紙に包んで水引きかけてのしをつけて一切市場に差し上げた体である。自分のことなどはすっかり忘れて、世の中のため社会のために一つ皆骨折って修行をしてもらわねばならん、検証をしてもらわねばならんだ。はい。涅槃行に曰く発心必教に別ならず、格のごと機能に心先進かたし、自ら未だ得度せざるにまず倒どす、このゆえに我諸発心を来すと、このゆえに学者まずすべからく己をすつべし、自利に弱することなかれ、それ己がためにするものあり、一心にとどまる濃度の真なきがゆえに、無人の訪問を諦めず、諸度の人なきがゆえに無人の宝財を集めず、ここをもって正門円覚は修行編、この字を示さんがためにしばらく類列を表し、諸仏菩薩は福地円満の理を表さんがためにそう仮に総合を示す。公人誤って二条下等は別に主将あって根治にやらずと思えり、ことに知らずこれはこれ学者知行の異名なることを、真下に仏を求む名付けて下等となす。自信を捨てて他道を求むるが、自信の道を捨てて他の道を求むるがゆえに、 誤って諸賢に弱するを名付けて破順となす。かの称号を聞いて帰ってそしることを起こすがゆえに、初めて仏法を聞いてまず空理を悟る。これを正門という。一切空に帰して法を求めざるがゆえに、縁によって自覚して一を起こさざる。これを縁学という。所用として性に任せて一人道を楽しむがゆえに、ようやく七を起こして自他ともに利する。これを菩薩乗という。また権大乗と名付く。称号ありといえども、いまだ自在ならざるがゆえに、生じ会において不意あるがゆえに、あるいは涅槃を愛し、あるいは浄土を求めて上達することをあたわず、力無為の方に、力無為の方ここに、力無為の方に上達することをあたわず、ここにおいて大明心を奮発し、明瞭に仏性を建設して、あまねく小中者別の訪問を極めて症状を見るがごとく、しかるのちに工場の差しを提示し、宝窟の相画を逆得して無下自在に一切を土立つし、少々せせ菩薩の行を行じて修行を尽くさずんばついに大心なき。これを一仏乗と言い、また実大乗と言い、また根本乗、最乗乗、一切地乗という。これは仏教真実下達と名付け、これを菩薩任さずと名付く。何これ大乗無事の能事にあらずや、もし心性の道を上善と欲せば、切にすべからく、司祭にすべして。涅槃行に曰くた。いちいち経典を引いて、当例が自分の独断でないことを証明されるのである。発心失教に別ならず。発心は菩提心を起こし、願心を起こすところである。必教は屈教、涅槃で、悟りの世界で、菩提心を起こしたそこがそのまま悟りの世界だ。諸法真事便乗正覚と、そう示されてあるのであるが、自分を捨てて一切修行のために一生を捧げると、こう菩提心を起こすのと、諸仏が自分を捨てて一切修行のためにせらるるのと同じことである。に別ならずで、発心の原因と悟りの結果とは全く別物でない。因果一如の門開け、無二無三の道直しである。その発心と屈教と菩提心を起こした心と悟りを開いた心とは別物でない。同じものであるが、どちらが難しいか。悟りを開くのが難しいか、菩提心を起こすのが難しいかと。言うならば、格のごときの二心、先心かたし、菩提心を起こす方が難しい。修行をした人が悟りを開くのは当たり前である。凡夫が菩提心を起こすということは、これはなかなか 滅多にないことである。自分の幸せだけに生きていくのが凡夫で、自分だけが可愛くて生きておるのが凡夫であるが、その凡夫が自分を捨てて世の中のため、人様のためにと、こう誓うということは滅多にありえないことで、自ら未だ得度せざるにまず他を出す。自分が救われなくってもまず人を救っていきましょう。自分が仏にならなくってもまず人を仏にしましょう。自味得度先度ただ。菩提心と一派自味得度先度たなりと。こういう、菩提心を起こすということは滅多にないことであるから、このゆえに我諸法心を来した。凡夫が初めて菩提心を起こしたそこを礼拝する。その諸法心の一念を礼拝する。こう涅槃経の中にも示されてある。菩提心を起こすということは実に尊いことである。まるで鉄を黄金にするようなもの。昔から錬金術、鉄や銅を金に変えることができたらと、いろいろと考えられておるのであるが、たとえ鉄が金に変えられるよりも、凡夫が菩提心を起こすということの方が実に素晴らしい。めったにないことである。そういう菩提心を、諸法心を仏も礼拝されると。このゆえに学者まずすべからく己を包めして、自利に弱することなかれ、何でも一つ菩提心を起こさにゃいかん。お寺で生まれた者も凡参にはなりたくないが仕方がない、因縁だと思って諦めて坊主になると、これではどんな兄弟大勢あったけれどみんな坊主嫌がって逃げちまう、わしだけが残されて仕方ないから坊主。昔はデモ坊主ということを用意、あれでも坊主か、仕方がなしに坊さんになったのではいかんか。一つお寺に生まれても菩提心を起こして得度をして、何でも一つ非常無限誓願だと願心を起こしていかなければ、いわんや自ら進んで頭をすった者は菩提心を起こさねばい。菩提心を起こすというのは自味得度先度たなり。己は救われなくってもまず人を救っていこうというのだ。菩提心を起こした以上は、騒動によっても人の嫌がる仕事を自分が勝手で人に楽をさせて、なるべく人に幸せを与えて、自分が悪い方へ回っていくのが菩提心でなければ、学者まずすべからく己を包めし。学者とは今日は言われる大学の先生では、ね、道を学ぶもの、学道のもの、まず自分というものを捨てなければなら、修行は自分というものがいかに捨てられるか、どこまで捨てられるか、これが修行でなければなら、自利に弱することなかれ、自分の幸せや 自分の利益を考えるようなことでは五大臣を起こしたとはとても言えねえ。たとえ悟りを開くのでも自分のためだと思ってはいる。修行をするのも自分のためだと思ってはいる。世の中のためにね、みんなのために修行をする。みんなの幸福のためにまず自分が悟りを開くの。それ己のためにするものは利一心にとどまると。自分のためだけの修行ならば悟りを開いたらもうそれでいいの。世の中に関係ないの。世の中のため人のために修行をし、みんなのために悟りを開くのであるから、その働きは社会が求めれば求めるほどその働きが現れてこなければ、濃度の真なきが故に自分のためだけに悟りを開く者は人のために至上無限誓願度という心がないから、悟りを開いたらそれっきり、寺を持って自分だけが一人悟りを楽しんでおるだけのことで、無人の訪問を諦めず諸度の人なきが言え、悟りを開いたら開きっぱなしで、もうそれ以上勉強しようと考えない。もうこれでいい、安心を得た。自利のためならもうそこで止まってしまう。しかし世の中のため、社会のため、みんなを救っていこうという願心であれば、無人の訪問を勉強していかなければならんはず。自分のためだけだというと相手がないから、救うべき人がないから勉強をせんことになってしまうので、無人の宝財を集めず勉強もしなければ、もう少し深く修行をしようと、検証したからというてそれで修行が終わるわけではないと。南東南下五位十住期、向上の差しと、奥には奥があるので、そういう道の奥を極めるという志が自利のものには出てこない。ここをもって正門円覚は修行変故の義を示さんがためにしばらく類列を表す。そこで正門円覚といわれるような、いわゆる羅漢、羅漢の姿というものはいかにも痩せて骨が出て、貧相な姿に描かれておるが、正門円覚は修行変故の義を示さんがため、世の中を捨てて山の中へ入って、自分さえ良ければいいと、自分さえ悟ればいいと、そういう願心も修行も自分一人に偏っておる。そういう円満でない偏った心を表すために、羅漢の姿というものは痩せ衰えた姿に書かれてあるのである。羅漢の姿というものは皆孤独の層に書かれてある。諸仏菩薩は福地円満の理を表さんがために、 諸仏菩薩方のお姿は福地円満で、福は徳であり、智は知恵であり、徳も知恵も円満に備わっておられる。自利利他円満具足しておられる。そういう姿を表すがために三十二相八十四合という結構な姿に書かれてある。こういう声聞縁覚仏菩薩の姿を見て、後人誤って二条下道は別に首相をあって根治にあらずと思えり、ああいう骨と皮に痩せて一切の煩悩を断ち切って浮世離れしたような二条下道声聞縁覚と言われるような人たち、下道の修行をしておる人たち、そういう人たちは別に師匠をあって、ああいう人たち、ああいう特殊な人たちが昔はおられたので、今の世の中にはそんな人はおられない。3000年も昔にインドの山の中におられた特殊の人種で、今の世の中におるような人たちではないと。こう簡単に片付けるかもしれんが、そうじゃない。今の世の中でもだ、学者の知行異名なる、異名なる方は、知らずこれはこれ学者の知行異名なる方は、今の世の中でも自分のことだけ、自分の修行だけ、自分の悟りだけを考えておるような人を声聞縁覚というのである。今の世の中にも声聞縁覚はある。真偽に仏を求むるを名付けて下道となす、自身の道を捨てて他の道を求むるがいえ、心の外に、自己の外に仏があると。西方極楽浄土に阿弥陀仏がおられるとか、東の方には瑠璃光如来、薬師如来がおられるとか、自分の外の世界、地蔵菩薩がおられるとか、不動さんがおられるとか、そう外の世界に仏を求めていくものを下道と名付けるんだ。自身の道を捨てて、仏はみんな自分の心の中におられる。その自分の心の中の仏の道を修行していくのが仏法でなければならん。仏を外に求めて、外の仏の教えを求めていくものを下道と名付けるのである。誤って初見に弱するを名付けて破順となし、破順というのは悪者と翻訳をされてある。消防を乱していくものが破順である。誤って初見に弱するを名付けて破順となす。初見というのは釈尊の時代にも62件の下道があった、96派の下道があったと言われる。さまざまな見解で間違った人生観で種々雑多な思想である。そういう世間のもろもろの思想や哲学に執着して消防を妨げるものを破順と名付けるのである。かの消防を聞いて帰ってそしりを起こすがゆえに、そういう人たちは正しい教えを聞いても必ず何か理屈をつけてそしりを起こすからである。そういう 破順も今の世の中にたくさんおるはずで、初めて仏法を聞いてまず空理を悟る、これを正門という。初めて仏法の初歩の、極めて初歩の話を聞いて、なるほど仏法というものは空ということを説くのか。仏法の空が分かったと。こう一つ空理に滞るものを正門というのである。一切空に帰して法を求めざるが故に、空というところに尻を据え、それ以上高い仏法のあることを少しも求めないからで、これを正門というので、縁によって自覚して十二因縁を感じ、あるいは火か落葉を感じ、花の散るのを見、もみじの散るのを見て、自ら悟りを開く。そういう悟りを開いて、衆生再度というような菩提心を少しも起こさない。自分だけが安心を楽しんでやる。これを円覚という。そういう人を円覚という名でやる。商用として商に任せて一人道を楽しむが家に、自分だけは悟りが開けて、この世の中に求むるものは何にもない。商用として、自念法にね、一人その道を楽しんでやる。これを正門というのである。だから正門円覚というのは必ずしも3000年の昔におられたのではなくして、今日もたくさんある方である。ようやく七を起こして自他ともに利する、これを菩薩乗といわれた。そこで自利ではいかんと、自分だけの利益ではいかんと気がついて、ようやく七を起こして衆生再度をしなければならんという菩提心を起こして、自分も救われ、人も救われるという道を修行していくものを菩薩乗というのである。この菩薩乗をまた権台乗とも名付けるのである。正午ありといえども、いまだ自在ならざるがゆえに、生死の海において不意あるがゆえに、正門円覚菩薩、この菩薩というのはまだ真実の大乗ではないから、これを権台乗というのである。悟りは開いておるけれども、まだ自在ならずだ。本当の自由を得ておるのではない。生死界において不意あるがゆえに、菩提心は起こして、世の中のため、みんなのためにという菩提心は起こしたが、生き死にの悩みはまだ解脱ができておらん。生死の海にまだ迷うて、死ということに恐怖を持っておる。あるいは涅槃を愛し、あるいは浄土を求めて、力無為の方に了脱することあたわず。菩薩方は立派な菩提心は起こしておるけれども、生死を恐れて涅槃を愛し、江戸を厭うて浄土を求め、迷いの世界が嫌で、何でも悟りが開きたい。この世の中のような汚らわしい世界が嫌いで、西方お浄土に参りたいと、生死と涅槃を意識し、江戸と浄土を分けて、そういう分別があるのである。心の中に生死を恐れ、涅槃を愛する、そういうまだ執着が残っておるけど、 仏の十力しむいと、そういう自由な働きに通達することはまだできないから、これを権代上というのである。まだ本当の大乗には入っておらんのである。ここにおいて大有明心を奮発して、そこでこんなことではいかん、何でも信仰仏道を手に入れなければならんと有明心を起こして、明瞭に仏性を建設して、あまねく空中舎別の法門を極めて、大有明心を起こして、はっきりと検証をして、仏性を鉄拳して、しかも仏性を鉄拳しただけではいけないから、その仏性が舎別の世界に向かって自由自在に働いていける、その舎別の法門を極めて、小中編、編中小、小中来、小中死、研中死、研中等、こう自由自在に絶対と舎別の法門を極め尽くして、正常を見るがごとく、仏法を見ること、仏性を見ること、手のひらの上を見るように明らかに分かって、しかるのちに工場の差しを提示し、彷彿の層画を獲得して、しかもなおその悟りに尻を据えずして、工場の差しを提示し、悟り臭いものを一切投げ捨てて、仏権法権を捨ててしまって、しかも彷彿の層画を獲得して、雲水を教育していく、雲水を叩いて、物資を指導していく、そういう力を得て、自在無限に一切を度脱し、少々せせ菩薩の行を行じて、修行を尽くさずんばついに大心なき、これを一仏乗という。菩提心を起こしただけではまだ足りないか。信仰仏性を鉄拳して、しかも舎別の法門を極め尽くし、しかも工場の差しを得得し、雲水教育の手段を手に入れて、そこで自由自在、無下自在に一切修行を救っていく、そういう力が初めてそこに出てくるのである。しかも少々せせ生まれ変わり死に変わり菩薩の行を行じて、修行を尽くさずんばついに大心なき、修行無変誓願度だ、たとえ大事が尽きる時もあっても願心の尽くる時なしで、どこまでも地上再動せずんばおかんと、その願心に耐心なき、一歩も退かないと、そういう願心のあるものを一仏乗と言い、また実大乗と言い、また根本乗、最上乗、一切地上というのである。そういう修行を行じていくものを一仏乗というのである。悠々一乗法無二役無三だ、ただ一筋の道である、ただ一筋の仏道である、それを権大乗ではなくして実大乗、真実の大乗というのはそれである、それを仏法の根本乗という、 最上乗と一切地よ、菩薩道ではなくして仏の三世諸仏の行ぜらるる仏道というのである。これを屈強真実下脱と名付けるのである。そういう境界に入って初めて仏道を屈強し真実の下脱を得たと名付けるのである。そういう修行を成就した者を名付けて菩薩摩訶薩というのである。兄これ大乗無事の能事にあらずやと、そういう道の根源を学び尽くすことが大乗部男児の本懐ではないかと、大乗無事の能事にあらずやと、必ずしも男ばかりではない、女丈夫という言葉もある。菩提心を起こした以上はそこまで徹底的に道を極めていくということが男児の本懐ではないかと。検証をしたぐらいで満足してしまってはダメじゃと、無事が分かったぐらいで仏法が全部分かったように誤解してはならん。もし心性の道を上善と欲せば切にすべからく司祭にすべした、真実この仏道というものを手に入れ道の奥義を極めようと思うものはなかなか容易なことではないのであるか、切にすべからく司祭にすべした。いい加減な独りよがりな考えで満足してしまってはいかん。奥には奥があり、登れば登るほど高くなるのである。同じように仏道という手も声聞遠覚菩薩権大乗実大乗とこういちいち見分けていかなければならんのである。司祭に眼をつけて道に精進しなければならんものである。何でも一つ菩提心を起こして、しかも菩提心を起こした以上は道の最後の奥まで極めるまで一つ眼神を振り立てていかねばならんであろうと、こう東霊和尚が経典の言葉を引いて学者を激励しておられるので、はい。自らのすと称し他の詐書に従ってようやく同心を起こして、未だ出家の本旨を知らず菩薩の行願を極めず個人の安寿を伺わず仏祖の従官を信ぜず白毛に三時持ちきたって善と時道と説く心多実大句を開いて処方を批論し妙正公園にして一生を境界線と欲するのみ、ここにおいて道行弁せず願行遂げずようやく妙理を起こして戦隊万丈す もしこれ心象の道人ならば切にこの子いい風になろうことなかれ運命にとろの剣難通足の層を敷き得して叱る後に法発して担当直入して従前の弱小を放射して層に演じを省きその暗流からんじてその道場を目せよ料理を求めず世念を交えず心歓喜を生じて孤国の道に登るがごとく金玉の山にいるがごとく帝王の位を売るがごとく格のごとく年々増進して義断を行決すべし即今これ何の何ぞ見るもの何者ぞ聞くもの何者ぞ行くもの何者ぞ座するもの何者ぞ一切事一切所心に心を弱して心をつけていかんと見よ有無の心を生じず是非の心を生じず分別を起こさず道理を加えずただ格のごとく見よ時節到来すれば彼をのずから厳然すなんじが知恵分別をからすわずかに分別を生ずる時はかえって本性をくらまして陽道に根拠すれどもついに売ることを倒すもし想念奮びせばこの和刀を見よくすに帰って仏性ありやまた稲や周囲は雲と東洋に年季して理の絵をなすことなかれ没地味の絵をなすことなかれ無事の絵をなすことなかれ理を生ずる時はすなわち功を生ぜるまたまた無理への心を生ずることなかれ無理無理引今日もぞただただ年季してこれを見よ彼権下に預からず心象諸仏の行道なり五目道場行住座が年々相続して切に暴領することなかれあるいは暴領することあるもまた力を失することなかれ人の書を学ぶに、救急にしてまさに当たるがごとし、ただ長恩の志を起こして、怠惰することなかれもしこの法を捨ては、いぶかし何の法をもってか得道せんと。今時の学者わずかに総林に入り来たって自らのすとしゃした。学者は今日の大学の先生という意味ではない。学道の者だ。修行をする者だ。今時の修行者はだ。わずかに僧林に入り来た。僧道へ来て一芸か二芸追って、もうじきに自らのすとしわす。運の面をする。少なくとも三年のお粥を食わなければ、一人前の運水ではない。のっすというのは破れ衣という方、破れ衣を着た運水。神道は皆新しい衣を着てやる。新しい衣を着ておるうちは幅は利かず、衣が破れて色の違った切れを当てて継ぎ足しの衣を着ておるようなのがのっすだ。旧三帝だ。衣は破れたほど言われるな。ところが一芸や半芸をってもじきに能装面をする。他の詐称に従ってようやく同心を起こして未だ出家の本旨を知らず。僧道へ来るのも本人が願心を持ってきたわけじゃない。僧道へ行ってこんと言うと、住職の辞令をもらえんかい。嫌だけれども親が行けと言うから来た、檀家総代から頼まれたから来た、そういうのが他の詐称に従ってようやく同心を起こした。そういうことでは本当の修行ができるはずはない。いまだ出家の本旨を知らず、何のために頭をすったのか、何のために出家したのか、何のために家を出たのか、 何のために釈迦尼世尊のお弟子になったのか、そういう本旨が、出家の真実の意味がわからない。そういう人が多いであろう。それでもまあ、みんなの中には自分から発心をして頭をすってくれと言うてきた者がおるのだから、一つ真実の道心を起こさねばいい。お寺で生まれたからやむを得ず坊主になる。兄弟があったがみんな坊主嫌だと言って出ちまって、自分だけが残ったから坊主になる。そういうでも坊主では困る。菩薩の行願を極めず個人の安住を伺わせて、何のために出家をしたかもわからず、出家をすればそこに菩薩の行願というものがなければな、願心というものがなければ、菩薩方がどういう願心を起こされておるか、三世諸仏がどういう願いを持っておられるか、そういうことをよく一つ研究をして、三世諸仏に劣らんような願心を命名が持たねばならん。菩薩方に劣らん立派な願心を持たねばならん。個人の安住を伺わずだ。やはり学問はいらんと言うても、一応仏法の祖師方の履歴ぐらいは心得ておかにゃいかんはずで、ご解散様がどういうご修行を遊ばされたか、愚道国師がどういう修行をされたか、白隠禅師がどういう生活をされたか、個人の安理ぐらいは心得ておかねばならんのに、それさえも知ろうとしない。いわんや仏祖の住観を信ぜ、たとえ検証をしてもなおその上に五位重重金、権銭だ器官だ南東南下、五位重重金、松後の老館だ、修行の奥は奥には奥があると、もう検証をしたからいいなぞと、いい加減に棒を追ってはならんものだと、どこまでも一つ祖師方の行かれた道を源を尽くすまで一つ研究せんならんと、こういう信念がなければならんはず。ところがこの頃の運水たちはそういうことを少しも志さない。何のために出家をしたかもわからず、人から頼まれて出家をして、菩薩がどういう行願を持たれたかも知らず、祖師方がどんなご修行をなさったか、どんな生活をなさったかを知ろうともせず、修行には修行の奥があることも真実。白毛に三字持ち来たって禅と時堂叩く。白毛はめくらめっぽうだ。何にも分からずに騒動へ来たから、公安を見てこいと言うから、何にも分からずにムームー言うとって。ムームー言うとったら、老子がそれでいいと言う。何にも分からんけれどいいと言うて。ムームーというのが悟りだ。何も分かりませんが、もっと大きなことを言えば、それが善だ。それが仏道だ。そんなことを覚えて何になるか。次から次、公案の数ばかり覚えて何になるか。個人の安住を学び、仏祖の足跡をしとうて、お互いは修行していかなければならん。そういうことは少しも考えずに、公案さえ通りゃいい。何でも千七役あるそうだが、それが通れば印鑑もらえる。印鑑もらえれば老子だと言うて。 大きな座布団の上へ座って大ぼらを吹いて酒を飲んで日暮らしができる。それが目的で騒動による。そんな手合いが多いという。他日体育を開いて諸侯を批判しだ。大口叩いてほら吹いて天下に自分以上のものはないような増上慢を起こして、そして近頃ならやれラジオだ、やれテレビだ、やれ週刊誌だと世間から評判を立ててもらって、そして一生を一つ痛快な一生を送っていく。食いたいものを食い、飲みたいものを飲んで、遊びたいだけ遊んで、天下を取ったような気持ちで一生を痛快に送っていく。そういう願心で修行しておる者が大方だというのだ。何も市場のためだの、社会のためだの、大法のためだのなんてことは一つもない。自分の利欲のため。それじゃあ社会の人がいい高等学校を出て、いい大学を出て、優秀な会社へ出て、そして重役になってうまくやろうというのと同じことじゃねえ。どこに仏法があるか。そういう修行をするから、これによって道行弁せず、願行遂げず、ようやく妙理を起こして千体万丈すだ。一つも個人の安理のようなことは何にもせん。ご解散様が伊深に8年も午後の修行を遊ばされて、大東国師は五条の橋の下で20年も小敷の中へ入って修行をされる。白隠禅師は駿河の雨が降れば雨の盛るようなボロ寺に住職されて、そういうことは少しも学ぼうとせずに、すぐさま太一明蘭立派な寺へ入って、じきに老子だと言われ、官長だと言われたが、願行とえずだ。史上無限誓願度なんてもう一つ、若い運水の教育をしていくのが自分の一生の仕事で、そういう願心がなければならんのに、そんなに運水といつまでも朝4時に起きたり、やれ低唱だ干渉だなんて厄介だ、ほったらかして行かんと要すれば行き、座せんと要すれば座す、何でもしたいことをするのが善だ。ようやく妙理を起こして千体万丈すだ。官庁だといえばすぐ選挙に乗り出して、運動費を使って、古文を使って運動させて、それで官庁に当選をしてもらう。千体万丈すだ。見られたざまじゃないと。一つも粗品田のような姿はどこにもない。そういうことで修行をして何になるかで、せっかく公案を数えてみても、それが何のためになるか。願心が違うからで、出家の本旨を知らんからで。もしこれ心象の道人ならば、切にこの平風になろうことなかれだ。真実道を学んでいこうと思うなら、どうか一つそういう今の世の中の平風を真似してくれるなり、たとえ修行が済んでも済んだような顔をするなり、 印花状など見せびらかすな。死ぬまであの人がそんな修行のできた人であったかと言われるくらい隠れておらず、糞尿にとろの絢爛通足の相を敷き得して、修行というものがそんな甘いものじゃない。そんな出世コースを行くようなものじゃない。トロの絢爛、いかに修行というものが難しいものであるか、いかに自己を殺すということか、いかに煩悩を断ち切るということが難しいものだか、大志一番絶後によみがえるというが、その大志一番がなかなかできにくい。一つ通ればまた一つ、五十三次魔の日の数というが、通っても通ってもまだ奥が、そういう修行が容易ならんものであるということを一つ覚悟をして、しかる後に法を発して担当直入、直入し、従前の弱小を放射してた。そこに一つ有名の眼神を起こして、いい加減なことでは通れん世界だと。いい加減な眼神では大法は手に入らんのだと。万事を法的せねばならん。何もかも法的しなければこの道は行けんのだと。少しでも荷を軽くしなければ通れん峠だと。少しでもいらざるものを持っておったら通してもらえん関所があると。そう一つ覚悟を決めて、担当直入だ、まっしぐらに進んでこんというたい。脇目も振らずに特訓をしてこんというたい。従前の雑所を放射しだ。騒動のに来る前に、いろいろな、執着を持っておった。いろいろな趣味だの、学問だの、いろいろなものに頭を突っ込んでおった。そういうものは一切清算をして、僧堂へ飛び込んでこない。僧堂へ来てからまでも、俳句が好きだの、絵が好きだの、小説が好きだの。僧堂へ来てからも本が読みたいの。それどころではない、煩悩欲望をたくましゅうするようなことでは、とても修行はできる。従前の弱小を放射し、今まで世間におるときにはどんな技量があっても、どんな腕前があっても一切法的してこんだい。そうに縁起を省きだ。世の中の因縁を断ち切らねえか。騒動へ来てまで、世の中の人の世話などはいらんことだ。悪いことではない。社会との社交だの、交際だの。そういうことは一切断ち切って。その安慮を過労して、荷物をなるべく軽くして、持ち物をことごとく捨てて、道場を重くせよ、その道場を重くせよ、何でも大法を手に入れなければなら、何でも検証をせんなら、その一筋でなければ。騒動へ来てからまでお茶や花だのというものはいらんことよ。その安慮を軽んじて、その道場を重くせ、妙理を求めず、世念を交えずだ。人から褒められような、世間に評判になろうな、そういう妙理を求めてはいる。世念を交えずだ。世の中との付き合いを一切 断ち切って、もっぱら道を求め、もっぱら大法を求めて、心歓喜を生じ、孤国の道に登るがごとくだ。この修行が、座禅が面白くて面白くて仕方がない。こうならなくちゃ、面白くなけりゃ修行のできるものじゃない。一つ一つ考案が通った時の嬉しいこと、それだけ自分の心境が開けてくる。富士山の山へ登るようなものだ。やれこれで一合目まで来たか。なるほど、個人はこういう心境でこの言葉を述べられたか。考案がわかるたびに自分の心境が開けてくれ。考案が通っても一つも心境が開けない。白毛に三時持ちきた。めくらめっぽうに通っただけな。そんなことでどうする。一つ一つ親切に考案を味わっていけば、大概考案なんていうものは型の決まったもの。殺処が本当に分かっておれば、後の考案は大概いけるもの。それを済んだところはさすっかり捨ててしまって、振り返りもせず白毛に、めくらめっぽうに次から次考案をやってったって何もなれ。心境が開けなければ。心歓喜を生じな。毎日の修行が面白くて仕方が。故国の道に登るがごとくだ。生まれ故郷へ帰るような気持ち。やれやれ。この村まで来たらもう我が故郷は近い。やれやれ、これも懐かしい昔通った川だ。やれやれ、この峠をもう一つ越さんと故郷へは通れ、帰れ。見るもの、聞くものがいちいち懐かしくて、楽しくてたまらん。あの峠の松の木も見覚えのある松の木だ。この道端の岩も昔からよう知っておる岩だ。我が故郷へ帰っていくような楽しみを持って修行というものは進まねばならんもん。10年や20年、ああもう10年済んだのか、もう20年済んだのか。考案なぞというものは済まそうとは思わんが、これで済んだということになったのか。初めて気がつくくらい楽しんで修行せない。金玉の山にいるがごとくだ。ダイヤモンドの出る山、金の取れる山へ入るような楽しみを持って、帝王の位を得るがごとく、修行をしてだんだんと自分の心境が開けていくことが肯定にでもなったような希望を持って、楽しみを持って、知らんでおるうちに月日が経つような修行でなければ、格のごとく年々増進して義断を凝結すべし。そういう何もかも世間のことを捨てて、まっしぐらに単刀直入に修行の中へ飛び込んでいかなければ、もし検証ができんならば、一つこういう義断を持つがよろしい。まだ検証のできんものは義断を凝結すべし。即今これ何ぞ、一体今ここに座っておる俺は何者だ、なぜこの世の中へ生まれてきた、どうしてここに座っておるんだ、見るもの何者だ、山を見、川を見、花を見、小鳥を見ていく、この見ておる俺は何者か、何が物を見るんだ、見るもの何者だ、聞くもの何者だ、スズメはチューチューと鳴き、カラスはカーカーと鳴く、 その聞いておるこいつは何者か。行く者何者ぞ、座する者何者ぞ。道を歩いておるこれは何者か。今座っておるこいつは何かと。その何かがわからなければ、何が喋っておるのか、何が動いておるのか、何が飯を食うておるのか、その何かがわからなければ人生無意義だ。何のために生まれてきたかわからない。夢を見ておるような。何が動いておるのか、何が働いておるのか、何が托圧しておるのか、何が座っておるのか。一歳児一歳所心をつけていかんと見やと。朝から晩まで、晩から朝まで、立っても座っても、どこへ行っても、心の中にその義断を持って、歩いておるものは何だ、座っておるものは何か、喋っておるものは何か、飯食うておるこいつは何か、こう一つ探求をしてみやと。何が体を動かしておるのか、何が手を動かしておるのか、何が口を動かしておるのか、何が体を座らしておるのか、その何かというやつが一つわからなければな。有無の心を生ぜず、是非の心を生ぜず、分別を起こさず、道理を加えず、ただ格のごとく見やと。その何かがあるのかないのかなぞと頭で考えちゃいかん。その何かはあるかないか、大きいか小さいか、そんなことを考えちゃいかん。無にとらわれてもいかず、無にとらわれてもいかん。是非の心を生ぜず、その何かは善である。